はい、ということでね、すごく眠い中お送りするわけなんですけど、まあここのとこですね、朝起きるのもちょっと苦労していると言いますか、目覚ましかけてから20分くらい経たないと起きれないので、まあこれが結構仕事に響くちゃう状態なわけなんですけども、まあ何が原因かって言えばゲームやってるっていうだけで、マグラボールタネイティブトータルエクリプス、これ非常に面白いですね。延々とやり続けるんですね。寝るタイミングを失うっていう、ことになってるわけなんですが、これがスポーツゲーム、野球ゲームですね。まあプロ野球スピリッツやるんですけど、まあ大体1試合30分だから、なんとなく寝る計算してできるんですけども、そのトータルエクリプスやってるとですね、ノベルゲームですよ。まあ一区切りついたら終わろうかなっていう気があるんですが、なかなか一区切りつかないみたいな、ね。そんなこともあって、ここ最近、寝不足の毎日が続いておりますが、今週のうちの方ではよろしくお願いします。この番組は、バッティングセンターでイチャつくカップルムカつくわ。岩手市教育 IRC がお送りします。はい、というわけで、ラジオと哺乳の第352ですか、お送りするのは柏木夏目です。ということでね、まあ、僕、結構友達に誘われてバッティングセンター行く機会が多いと言いますか。まあ、昔野球やってたのもあってね。でも、その友達が今、まあ、草野球をやってたりするので、まあ、ちょっとバッティングセンター行こうよ。まあ、バッティングセンターはね、近くに行くのに片道30分くらいかかったりするんですけど。ね、それで行ったり、するんですが、まあ、盛岡にバッティングセンターがそもそもそんなに多くあるわけじゃない。まあ、どの地区もそうかもしれません。なので、こう結構混んでたりするわけだから。まあ、そうするとカップルが、いたりとかして、イチャついてんじゃねえよ、と思ったりするわけなんですが、この前もですね、カップルではないんですけども、男二人、女一人っていう三人で、どうやら来てた、遊びに来てた、人たちがいましてですね。まあ、多分ね、野球をやってたわけじゃないの。スイングとかを見る限りね。まあ、ただちょっと遊びに来ましたよ、みたいな感じでやってたんですが、まあ、男二人がね、バッティング、ゲージに入って打ってるわけなんですけども、まあ、大体球、球速は90キロ、程度のもので、まあ僕がね、言うのもなんですけれども、まあ、うまくはないんですよ。まあ素人だなっていう、僕も決して、素人の域からは出ないんですけれども、まあ当たんねえな、バットにとか思って見て、で、それで男たちが騒いでるわけですよね。言っちゃなんですけども、高田が99キロくらいで、うわ、早え、打てねえみたいな感じで、まあたまにバットに当たると、まあ女の子が、うわ、すごいみたいなことを言ってるわけですよ。まあ、それだけですんげえイライラしてくるの。いいな。まあ、羨ましいなっていう気持ちもなきにしもあらずなんですが。で、見ててね。そうすると、まあ、当然、女の子。結構ね、男の方は地味めなんですよ。運動やったことなさそうだなって地味めなんですけれども、女の子は結構派手な感じ。で、ものすげえ、短いパンツを履いてるみたいな、太もも丸出しみたいな感じの女の子だったんですけども、まあその女の子が、私もちょっと打っていいみたいな感じで、まあ、その男が打ってる間にちょっと入れ替わるわけなんですけども、まあその女の子がね、バットに当てるんだ。で、結構前に飛ばすんだっけ？もうそれ見てたらさ、まあ、もう男の方が、おお、すごいじゃんみたいなこと言ってるんだけど、明らかに男どもより当たってるのね、バットに。その女の方が上手いねっていう感じが出てるんですね。まあ、それ見ると、ざまーっていう。性格悪いですね。だけど、そう思ってしまう自分がいるっていう。うわ、男の方恥ずかしいっていう状況になってましたね。まあ、それでちょっとスッキリして帰ってくるみたいな。部分もありましたが、まあ、各位私もね、まあ、さすがに90キロは当たりますから、まあ、120前後くらいのボールを打ったりするわけなの。まあ、120超えるとね、もう当てるので精一杯。楽しくもなんともないのね。110キロくらい。もう言うてもそんな速くないっていう状況で、やるわけなんですけども、まあ、昔ね、野球をやってたの中学までですから、10年以上まともに野球をやってない中、バッティングセンター行ったところでね。たかが知れてる、ところなんですが。まあちょっと久しぶりに思いっきり振ってみようかな。たまに、ここ最近ね、結構打つようになりまして、昔も結構バッティングセンター行ってたんですけども、見てることが多くて。たまに、本当にたまに、プレイするくらいだったんですが、最近はね、行くと必ず、自分でもやってるんですけど。まあ体が痛い。昔ってさ、昔行ってたバッティングセンターだと、100円で15球っていうバッティングセンターだった。 んで、結構10ゲームとか平気で1日やってたりしたんですけれども、今のところは200円で20球かな ?30 球かなわかんないですけれども、まあそれくらいの、とこなんですが、まあ1ゲームで力尽きますよね。2ゲーム以降なんてやる気にならないし、すでにもう振ってる。なんかね、最初の頃は、まあ、軽く振って、まあ楽しもうかなくらいだったんだけども、ちょっとここのとこ、久しぶりに思いっきり振ってみようみたいなことを思って、思いっきり振るんですが、まあ3回くらい振っただけでね、もう腰とか体全体が痛いんで、もうやめとこうみたいなことを思ったりもするんですが、まあでもやっぱ体動かすの楽しいなぁなんて思いながらね、一応ちょっとその友達が、今や、入ってる草野球チームが、まあ解散というか、まあ皆さん忙しいですしね、結構ガチな集団なんですよ。まあその友達高校野球やってて、まあその高校野球のチーム、同級生をメインにやってるんですが、まあ言ってしまえばその高校にね、その僕の友達は野球推薦で、行ってるわけで、まあさすがに花巻東とか盛岡大付属とかそういうところではない、私立ではないんですが、公立でね、行ってて、まあその、同級生たち、同じく野球推薦に入ってきた奴らは、盛岡市選抜の連中ばっかりみたいな、そんなチームですので、とてつもなく強いチームだったりするわけでですね。まあさすがに、そこに、入ろうなんていう気は起きてなかったですが、まあそのチームが解散するということで、新しいチーム作るから、ちょっと、柏木くんもちょっと入ってみなよ、みたいな。みんな、楽しくやるために人集めるから、みたいなこと言われてて。でもな、長らく運動してないから、怪我が怖いっていうのもあるし、まあ、基本僕はその友達だけですので、知り合い。まあ、その友達通してね、昔のその高校時代のその友達の野球部の仲間とか、多少知ってはいるんですけど。まあ、まあ、よかったら参加しようぜ、みたいな、人数足りないし、みたいなことを言って、ちょっと考えてたんですけどね。まあ、高校に来てね、新メンバーに甲子園出場者とかが、名乗りを上げてるらしいので、まあ、遠慮しとこうかなっていう、ね、気分にはなってるんですが、まあ、運動するのいいですよね、っていう話。ちょっとね、仙台行った時に、まあ、北松くんの話聞いてて、北松くんがダイエット結構してると。異常ですよ、この痩せ方。で、筋トレもしてるらしくて、まあ、かっこいい感じなんですよ。で、まあ、僕もそれに影響を受けたわけじゃないんですけども、ちょっと仕事始めてからね、一気に7、8キロ痩せたっていうのがあったんですが、またここのとこちょっとね、変に食欲というか、まあ、あれ食いたい、これ食いたいっていうのも無償にあってですね。ちょっと太り気味っていうのがあったので、まあここのとこ僕もちょっとダイエットを北松くんの影響を受けてじゃないけどしようかなっていう。まあでも本格的にやるわけじゃないですけどね。北松くんなんてあれですよ、夜炭水化物取らないって言ってましたけども、僕は米ないと生きていけないんで、そんなことはしませんけど。多少こう適度な運動も兼ねつつ、まあ、一気にやるとね、本当に体動かなくなって仕事行けなくなるので、少しずつね。やってこうかな、なんてことは思ってたりするんですが、まあその食欲で言えばさ、なんか無性にこれ食べたい、あれ食べたいってなることないっすか？まあ僕のは今、本当に今なんですけども、無性にトーストを食べたいっていう。まあトーストって言えば朝じゃん、やっぱり。でも僕朝ごはん食べないので、トーストを食べる機会ってなかなかないんですね。昼は職場、まあ家に帰ってきたりもしますけれども、食べたりするんで、結構パンとか、適当に、袋に入ったパンとか買ってたりするんですが、で夜にトーストって食べないじゃん。やっぱり。そう考えるとなかなかこうトーストって食べる機会ないんですけど。ちょっと今無性に食べたくなって、さっき家にね、食パンがあることを見つけてしまってですね。食べようかな。でもダイエットするって言ったばっかりだったしな、みたいなことを思ってるんですが。ちょっと食パンを焼いてさ、まあマーガリンなり塗って食べるだけで意外と久しぶりに食うとうまかったりするんです。そういうのがあってね、今無性にトースト欲があったりするんですが、最近食欲が結構あったというか、あれ食べたい、これ食べたいって言って、ちょっと前にあったのはマクドナルド、ハンバーガーですね、食べたいっていうのがあって、じゃあ食べればいいじゃんって思うかもしれないんですが、まあ、僕、職場がね、行ってますけども、非常に近い、原付で5分かかんないくらいで着いてしまうような職場で、まあ、丸々地区というか、僕らが住んでる地区を出てないんですよ。で、僕らが住んでる地区っていうのはコンビニが2軒、まあ、出口に3軒あるかな、くらいのもんで、ファーストフード店とか一切ないので、まあ、マック、ハンバーガーを買いに行こうと思うとですね、まあ、原付で往復30分かけなきゃならないわけで、しかも、バイパスに出る車の交通量が非常に多い、ところに行くのもだるいっていうのがあってですね、なかなかこう、食べる機会ってないんですよ、マクドナルド。まあ、年に 2、3回食べればいいかなくらいなもんなので、この前無性に食べたくなってですね、久しぶりに行って、食べたりとか、あと、ここ続いてる、欲があって、カレー 僕は家でカレーとか全く好きでも何でもないんですよ。日本人みんなカレー好きみたいなこと言ってますけども、特別カレー食べたいなんて思うことはなかったんですが、ここ最近ちょっとカレーを食べたいって思うことが多くてですね。ちょうどね、あれなんだよ。僕、手術したって言ったじゃないですか。その症状が出始めた、っていうか、重くなった時で、母親がね、関東の方に行ってて、家に一人暮らし状態、一週間くらいかな。その時に、無性にカレーが食べたくなって以降、カレーにハマってる。ハマってるっていうのもおかしいけども、状態になってて。しかもそれがですね、なんだろう、カレー屋さんに行って本格的なカレーとか、家で作るカレーとかじゃなくて、コンビニとか、ホカ弁とかの、もう明らかにレトルトだろうっていうカレーを食べたくてしょうがないみたいな 状況になってね。ご飯も、なんでしょう。まあ一回冷たくなったご飯を温めて食べますよみたいな。そんな程度の カレーが最近食べたくて。何か自分でね、ご飯買って食うみたいなことになると、なんとかカレーないかなっていう探してみるみたいな状況が続いてますが。まあでも、それでもコンビニ行って500円近いカレーを見ると買う気はならない。そういうのもあるんですが、まあ、ここのとこ、意外と、あれを食べたい、これを食べたいっていうのがある中、まあ、ダイエットを目指してやってみるという中でね、まあ、結果どうなるのか。まあ、特別体重測ったりもしないんで 何がダイエットだって話ではあるんです、ね。好きでもないのに野菜ブームがしばらく来ている私としましてね、まあ、野菜を中心に食べていこうかななんて思ってます。というわけで、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作の川です。お聞きください。どうぞ。
はい、佐久野川でございます。佐久野川屋さんでございます。今回はね、割とまともな曜日に収録できてると思います。水曜日なんですけどね まあ水曜日がまともな曜日かどうかはわからないけどね もうちょっと本来の収録日とか忘れかけてるぐらいだからね はい、まあそんな感じでやっていこうと思うんですがね、まあお仕事ね、いろいろありますね。うん、正直ね、今、仕事、現段階ではですね、すげえ、はっきり言ってすげえ楽なんですよ。疲れるっちゃ疲れるんですけど、暇な時は暇なんで、で、あとはちゃんと定時に帰れるっていう部分もあるんで、正直、すごい楽なんですけど、まあ、これから先ね、この、時間が経つにつれて、この、社員の、としての扱われ方も変わり、形態が変わりますから、そっからなんだよね。まあいろいろとね、まあ覚えることがたくさんあってですね、まあそれを覚えてあれこれもできるようになってみたいな感じのがあってからが本当に大変な時期なんでね。うん、まあね、憂鬱ですけれどもね、頑張るしかないんでね。はい、まあね、その話はここでしても仕方ないですから、はい、まあまた別の機会に いや別の機会でもしねえけど、はい、まあまあそんなお仕事なんですけれども、まあ私はご存知の通り車で通勤しておるわけですけれども、まあ車の中ではですね、基本的にちょっと最近地上波のラジオがご無沙汰ちゃんなんですけれども、まあiPod がつなげるということでですね、iPod に曲入れて聞いたりポッドキャストを入れたりしてたりするんですけれども、まああとはね、DVDに、こう、なんかパソコンとかの動画入れて、あと、ま、さすがに運転中に、こう映像流すのは危ないですから、こう、映像じゃない、音声だけ流して画面はこう地図にする、カーナビの画面にするみたいなのをやってるんですけれども、でですね、これ、2、3週間前、下手したら1ヶ月くらい前かもしれないですけれども、その車の中でやっぱ音楽聴くんですけれども、私の趣味がですね、偏りまくっておってですね、基本的に、なんだろう、アニソン、ゲーソン、声優、あとなんだ、ボカロはあんま聞かねえか、同人？東宝とか、東宝アレンジ曲とかばっかしか聞かないから、結構ね、こう、偏りすぎてる部分もあるし、ちょっと飽きてる部分もあるから、ちょっと変化がつけたいってことで、おすすめのアーティストを教えてくれよという話をしましたよね、いつぞやかにね。うん。したんですけれども。で、その話をですね、ポロッと大学の友達ですとか、こう地元の友達にもね、したらですね、結構いろいろと教えてもらえまして、でですね、結構おすすめのアーティストとかも教えてもらったり、実際に CD も貸してもらったりしてですね、聞いたりしたんですけれども、そうだね、いろいろあるね、アーティスト。 うん。まあ、せっかくですからね、まあ、作野川のオスじゃないですけれどもね、まあ、ちょっと、特別気に入った曲とかはね、YouTube かなんかの曲で上がってたら、貼っておいてもらおうかなと思うんですけれども、まあね、レパートリーがね、ほんと偏り、まあ、レパートリー、なんだろう。別にカラオケで歌うわけじゃないからさ、別に歌えないような曲でも難しい曲でもいいんだけど、うん。ただね、やっぱこう、いろいろ流行にも乗っていかないといけないし、で、万が一こうね、全くオタク方面じゃない人とカラオケ行くってなったとしても、うまくごまかせるような、ごまかせるレベルじゃダメだね。うん、騙せるレベルまでいかないと。正直ね、今ね、なんだかんだでごまかせるレベルまでは来てると思うんだ。だからね、今度騙せる領域まで行きたいと思うんで、まあまあ、曲、いろんな曲、アーティスト知った上で、まあ、さらに歌えるといいかな、ぐらいな感じでね、いろいろと覚えてたんですけれども。ではですね、ちょっと友達に紹介してもらって CD 借りたアーティストなんですけれども、これね、みんな知ってる、知らないかもしんないな。ですね、生き物係っていうグループがありまして、知ってるかな、みんな、生き物係っていう。はいね。まあ、生き物係ですよ。有名な大人気の。うん。生き物係の曲って結構 CM で流れてたり、あとは、こう、テレビ番組とかで流れてたりね。特にありがとうなんてしょっちゅう聞きますよね。そう、だからね、サビだけ聞いたことある曲が何曲かあるみたいなぐらいだったんですけれども、友達にですね、ベストアルバムともう一枚、そのアルバムを借りてですね、聞いてみたらですね、おー、いいなーっていう。あ、生き物係いいなっていうのをですね、この、2013年の6月になってようやく気づくっていうですね、23歳の男がですよ。ひどいね、うん。まあまあいいんですけど、やっぱね、いいね。人気があるのはわかるわ、ほんと。うん、生き物係、うん、なんだろう。まあ、もちろん歌詞もいいし、曲もいいし、あと歌唱力もいいしっていう部分があって、やっぱね、なんだかんだでね、こう、歌唱力が、歌うまくないとね、聞けないですね、やっぱり。うん、まぁ、ちょっと話変わるんですけれども、最近ですね、私、あれなんですよ。ももちこと、つぐながももこさんがですね、大ヒットしてるんですよ、俺の中で。全俺の中で、ももちがもう大ブレイク中なんですよ、本当に。もう各国でね。全俺の中の国が、中でうわーって盛り上がってるんですけれども、あれなんですよね、こう、テレビとかではね、よく見かけるっていうか、実際私がテレビにももちが出てると、もうかじりついて、じっと見るぐらい好きなんですけれども、ももちがね、最近。ベリーズ工房に所属してるじゃないですか。ですけど、そういうベリーズ工房とかも聞いたことないし、アイドルとかも全然興味ないですから。で、あとはね、なんか、ももちはですね、そのハロプロの中の、なんか、どっかのグループとどっかのグループと、そのベリーズ工房のももちの3人の、この、グループが、ユニットがあるんですけれども、その名前がボーノっていうユニットなんですけど、でね、でですね、まあ、最近ももち好きなんだよねって話をですね、友達にしたら、ベリーズ工房じゃなくて、そのボーノっていうももちが入ってるその3人組の、あれ、グループの曲聞いたらって言われてですね、友達に。でですね、CD 借りてきてですね、聞いたんですけどもね、なんかね、こうね、なんて言ったらいいんだろうね。まあ、もちろんね、こう、ももちの声が聞こえてくるよ。それはいいんだけど、やっぱね、ガチで歌手活動、このアイドル活動じゃなくて、ガチで歌だけで勝負してる人とかと比べると、やっぱ劣るわけじゃないですか、歌唱力って。で、まだ、しかもね、結構若いですから、ももちとかも。だから、まだそのね、がっつり安定してないみたいな部分もあるのかもしれないですけど、なんかね、だからアイドルがね、ダメだね。うん、曲がね、あんまり好きになれない。うん、なんか、ちょっとね、この垢抜けない、まあ、アイドルだからその垢抜けない感じが可愛いのかもしれないですけど、自分の中でね、その音楽として聴くときに、こう、垢抜けないのがあると、ちょっとなっていうのがあるんですよ。だから逆にあれですよ。同人曲、東方のアレンジ曲とかでも、アレンジボーカル曲とかでも、結構ニコニコとかでね、そこら辺の界隈で火がついてる曲でも、聞いてみて、なんか、その、同人歌手さんが、歌があんま上手くないと、自分も盛り上がれないみたいなのがあるんですよね、どうしてもね。そう、だからね、やっぱ、まあ別に、歌下手って言ってるわけじゃないですよ。自分の好みに合わないっていうのが、最近アイドルは分かりましたね。うん、だからあんま聞けないなっていうのが、ありましたね。うん。さっき何の話だっけ？生き物係の話だったね、元は。 で、まあ、ももちの話なんですけど、あ、でもあれですよ、作野川は、ももちを全力で応援してますので。はいです。でですね、で次、どうしようかな。あのね、これ、去年か一昨年あたりからですね、かなり大ヒットしてるですね、バンドのユニゾンスクエアガーデン。はい。これ知ってる方は知ってるかもしれないですけれども、タイガー&バニーの、アニメのね、タイガー&バニーの、一期オープニングと、劇場版タイトル、劇場版の主題歌を歌った方ですね。うん。これもまあ、ぶっちゃけね、タイバニーを紹介してもらって、まあ、ショコさんにね、なんですけども、ショコさんに教えてもらって、そこで、あ、この曲いいなって聞いて、あ、ユニゾンスクエアガーデンっていうのが、聞いてみようと思ってパッて聞いてみたら、アニメ主題歌以外にもいい曲いっぱいあるじゃんみたいな感じで、うん、結構ね、ハマってましたね。なんだろうな。うん、まあ、よくわかんないから多分聞いてみた方が早いと思う。うん。はい、ちょっとおすすめの曲貼っておきますので、まあ、聞いてみてください。気に入っていただけるといいんですけどね。だからね、自分の好みの曲がね、よくわかんないんだよね、未だに。どんなのが好きになるかとか。はい。で、もうちょっと時間がないんで、まあ、サクッといきますけど、まずですね、これ、ネットで調べて、初めて知った曲、アーティストなんですけれども、ですね、次におすすめするのがですね、スクールフードパニッシュメントというアーティスト、まあ、バンドなのかながあるんですけれども、これ私今まで全く知らなかったし、曲も一曲も聞いたことなかったんですけれども、なんかあれ、アニメの主題歌も歌ってるみたいで、ね、なんだっけ、ちょっとごめんね。東のエデンっていう曲、アニメの曲とか、あとはその C とかの主題歌だかなんだか歌ってたらしいんですけれども、ま、それも知らなかったんですけど、アニメ見てないしね。でですね、で聞いてみたらですね、なんかこのバンドなんですけど、ちょっと、ウィキペディアの紹介記事も見つつ、あれなんですけれども、特徴としてはですね、音楽性としてはバンドの演奏をベースにシンセサイザーを用いた打ち込み音を織り込み、電子音楽とバンドサウンドが融合したスタイルを追求しており、ポストロック、プログレッシブ、エレクトロニカのなどの音楽ジャンルに近いみたいな感じなんですけれども、っていう風に書いてあるんですけど、まさにそうだなと。最近ね、私、あれなんですよ。バンドサウンドにね、ちょっと飽きてきた部分があって、ベースありの、ギターありの、ドラムありの、みたいな感じのね、キーボードありの、みたいな感じのが、ちょっと飽きてきたんで、どうかなと思って聞いたらですね、なんだろう、本当にね、本当、書いてある通り、電子音、エレクトロニカ、うん、あとなんだ、テクノじゃないな、トランスでもないな、まあそんな感じのがあってですね。これもちょっとおすすめの曲、貼っときますよ。うん。ただね、これ惜しいのがね、もう今解散してしまったっていうのがあって、ちょっとね、このグループの新しい曲が聴けないのは非常にこう、寂しいものがあるんですけれどもね。まあ皆さん聴いていただければなと思います。本当にこれちょっと時間的に、紹介だけして終わってしまいましたけども。はい。ということで、まあ皆さんぜひ聴いてくださいということで、作でございました。はい、捨て物コーナーでした。
はい、作さんありがとうございました。まあ音楽の話ということでしたけどもね。まあ僕も、あまり一般的な曲に関しては、詳しくない、部分があるので、サクさんのね、おすすめされたところ、あとでリンク貼っておきますけれども、大丈夫よね、著作権的に。まあ、いっか、リンク貼っておきますけれども、そちらの方もね、聞いてみたいなと思いますが。まあ、生き物がかりもね、僕も本当にテレビで、ちらっと見たことあるくらいなもんで、まあ、ありがとうはね、あれは結構聞きましたけども、他の曲って言われて、んーって思うところがあったりするんですが、僕、ゆず、が、好きなわけなんですが、ゆずとね、生き物係結構コラボしてたりとか、イベント一緒に出たりとかもあった気がするんですが、まあ、今度、聞いてみようかなというのも、久しぶりにね、レンタル CD の会員カードを作ったんで、ようやく、CD を借りれるようになったんで、いろいろ借りてこようかなっていうことも、思ってはいるんですが、まあそのサクさんに乗っかってじゃないですけども、僕もまあ、曲、どんなアーティストハマってるかっていうところを喋ってもいいんですが、まあ僕もサクさんと同じく、基本はアニメ系が多いですよね。声優さんとか聞いてることが多くて、まあ一般的なところで言うと、ユズの大ファンだっていうことは間違いはない。基本ユズしか聞いてないみたいな。ユズとアニソンみたいなところがあるんですけれども、だからね、ほんと今、 何かこう、流行ってる曲とか、そういうのを聴くときって、基本的にカラオケ行って誰かが歌ってるのを聴いたりとかっていうのが多くて、あの、ゴールデンボンバーにしても、ゴールデンボンバー結構ね、流行る前から一応知ってはいた。それというのも、まあ流行ってはいたんだろうけど、ね、一般的にこうやって、めめしくてが大ヒットする前に知ってはいたんだけど、それはヌタさんがカラオケでね、歌ってて、で、PV が流れてて、お、すげえな、このグループっていうのを見て知ってはいたんですけれども。まあそんなのがあったりとか、結構友達がカラオケで歌うときに、あ、こんな曲あるんだっていうのがあって。だから、僕の中でその曲のイメージは、例えばヌタさんの声であったり、北松くんの声であったりすることが多い。この曲知ってるけど歌詞の歌は聞いたことありませんよ。カラオケでヌタさんが聞いてるの、歌ってるの聞いたことあるだけですよ、みたいなことが多いんですけど。まあ僕はね、ついこの間、栗林みなみさん、ライブ行ってきましたけども、まあアニソン歌手、声優さんではありますが、まあ栗林さん本当に、いい歌を歌うなっていうのが、ありますね。まあ思い入れが強いというか僕がアニソンにハマったね、最初の曲が栗林みなみさんの曲だったっていうのもあるので、思い入れ深いし、あとグランロデオ。まあこれはあれですよね、今、黒子のバスケかな。の主題歌、オープニングかなんかで一気に、知名度上がりましたけれども、今度あれでしょ？稲妻ロックフェス、西川さんの主催のイベントにも確かグランロデオ出演すること決まったみたいな話を見た気がしますよね。どんどんビッグになっていくなと。まあ、栗林みなみさんにしても、まあ、グランロデオの谷山紀章さんにしても、紀章か、グランロデオでは。二人ともあの、君が望む永遠っていうね、作品で知ったお二人でして、ね。で、グランロデオの、ギターのね、飯塚さんと、紀章さんは、あれですよね、君が望む永遠の、多分、あれ、キャラソン。まあ、その当時では珍しく男キャラ、主人公のキャラソンっていうのがあったわけですけども、そこからが最初だったんじゃないかな、確か。そんなのもあったりして。グランルードのね、ギターの飯塚さんは、栗林さんのライブでもバックバンドとして入ってて。まあ、かっこいいんですよね。抱かれてもいいと思った男。なわけなんですけども。で、あと僕好きなのがですね、ホワイトリップスっていう、まあこちらが歌手の方なんですけれども、まあ一時期ね、これがグループ名だと思ってた時期もあったんですが、ホワイトリップスさんという方がいらっしゃいまして、まあ今これ僕もね、ウィキ見ながら話しますけれども、ティーンウォールドミュージックっていう音楽サークルがありましてですね、まあ樋口秀樹さんっていう、まあ作詞作曲編曲やってる方とホワイトリップスさんっていうボーカル作詞担当の方、なわけなんですけども、まあここのね、曲はすごくいいですよ。まあこれもアニソンというかゲームです、基本。僕はエロゲで知りました。ライトかな、タイトル忘れちゃった。タイトル忘れちゃったけど、なんだっけかな。ね、今、調べてますけれども。Dear My Friend か。その辺で、だいぶ昔の曲ですけれどもね。そこら辺で、うわ、すげえいいなって思ったところから、一気にハマって。うん、好きなんですけど。まあ、なんて言うんでしょう。ガチャガチャしてない。ガチャガチャしてるのはもう好きなんですけれども。まあ、ピアノとかギターとかアコースティック楽器と、まあ、書いてあるのは民族楽器の生音を多用した楽曲を得意としているということですね。まあ、聴いててね、心が綺麗になってくるような印象があって、本当に、ボーカルのホワイトリップスさんの声もですね、素晴らしい、透き通った透明感のあるような声で、本当に大好きな、音楽サークル。まあ、僕の中でホワイトリップスさん歌手っていう、あるんですけれども、ただね、あんまり CD が出回ってないんですよ。同人ショップでしか売ってないっていうのがあって、僕も必死で苦労して CD 手に入れたっていうのがあって、まあ、岩手に同人ショップがないんで、ね、だから、たまたまこう、中古屋とかに売ってればいいんですけども、ないとこう、どっか行った時に探してくるしかないっていうのがあって、まあ今ネット通販でもしかしたら探せばあるかもしれないですけども、まあゲームと相まって僕は、好きになったっていうのがあるんですが、まあ歌が入ってないね、曲だけでも結構ゲームの中でよく使われてて、まあその樋口秀樹さんという方がね、作詞作曲、あ、作曲された曲なわけなんですけども、まあそれがゲームとマッチしてね、本当に、本当にいい歌なんで、まあ僕ちょっと、まあこれは著作権に引っかかる可能性もあるのであまり言いませんけれども、もしかしたら検索したら、僕はあんまりネットでは聞いたことないですけども、検索したら出てくるかもしれませんし、もしかしたら、聞けんじゃないかな、ホームページあるんで、公式サイトが。ティンウォールドミュージック、の方で検索してもらえれば、 そちらでもしかしたらあるかもねっていうところが、どうなんだろう、ちゃんと見たことないですけども。ぜひともね、聞けるんであれば聞いてみていただきたいなということを思っておりますので、聞いてみてください。という感じで、音楽の話、珍しいことですが、まあ、ちなみに音楽だったら、ぬーたさんとか北松くんの方がよっぽど詳しいですっていうところがあるんですよね。というわけで、ここらで一部終わりにしましてですね、続きは2部でお送りしたいと思います。